はい、行きました。難しい。音量難しい。で、ですね。今日は、やってみたいと思うのが、姉さんシリーズっていうのと、リサイクルショップシリーズっていうのが、前に、 まあ、陸なのか陸じゃないのかちょっとよく分かんなかったですけど、まあ、陸だと自分は思ったんですけど、ありますよということでですね、まあ、自分は陸だとそれを判断したので、ちょっとまあやってみようと、まず、両方今日ちょっとですね、まあ、少なくとも1話ずつ読んでみてっていう形で、まあ、ごちゃ混ぜになるんですけども、まあそれはそれってことで、やってみようかなと思います。で、ジータレス読みで451、あとで録音楽しみにしていますと、今日は寝る、おやすみなさいませと、まあ寝た方がいいですね、眠い時は。はい、まあ録音、楽しみにしていますって書いてあるんで、あざっす。で452、お茶今度お茶じゃないですけど、コマです、今晩も夜明けまで作業用に聞かせてもらいますと、まあ、夜明けまで行かないんですけどもとりあえずあざっす、はい、というわけで、ですね、音ストップしていきましょう。こう、なんだっけ、怖い話、こわばな、こわばなっていうサイトさん、でですね、まあ、そのまま姉さんシリーズって書いてみたりとか、リサイクルショップシリーズって書いてみればですね、あの検索かけてみれば、まあ、トップで出てきたかな、ググった時は。うん、なのでそこから、まあ、飛んでみていただければですね、いけると思うんですけども、それぞれシリーズもんで、結構なお話の数があるそうで、まあ、実はあるんですが、ということで今日はまず、姉さんシリーズってやつの、多分これ日付を見る限り、多分1ページ目の一番上から見ていけばいいはずなので、そういう投稿順になってるはずなので、それに従ってですね、一番上からそれぞれ1話ずつまず読もうかなと、ふうに思います。多分合ってるよね、そうだねで、姉さんシリーズいきなり、1話目がですね、お祓いができない2って書いてあるんですけども、その2の意味がよくわかりませんが、1がないからわかんないんですけど、とりあえずお祓いができない2に、っていう、題名の話からいきたいと思います。姉さんシリーズです。俺には4つ年上の姉さんがいる。姉さんというのは名ばかりで、実際のところ俺とは血縁関係にはないんだが、まあ法律上は姉と弟だ。姉さんは美人だが無口でとっつきにくいところがある。いつもポーカーフェイスで何を考えてるんだかまるでわからない。正直あんまり得意なタイプではない。そんな姉さんは俗に言う見える側の人であるらしい。どこで教わったんだか知らんが、簡単なお祓いならできるらしく、姉さんの部屋には梵字の書かれたお札やらおみきやら榊なんかがある。とても年頃の高校生とは思えない部屋だ。事件は夏休みに入る少し前に起きた。どこでどんな噂を聞いたんだか知らんが、俺のクラスの小堺ってやつが姉さんを紹介してくれと泣きついてきたのがきっかけだった。 やべえんだよ俺、近々どうにかなっちまうかもしれねえんだ。そう話す小坂井の表情は恐怖で引きつっていた。どうしたんだと尋ねると、小坂井のやつは乾いた声で事の経緯を語った。それは数週間前に遡る。小坂井はサッカー部に所属しているんだが、部活仲間の連中と心霊スポットへ遊びに行ったらしい。そこは廃墟と化したビルで、心当たりじゃ有名な心霊スポットだ。そのビルに行ってからというものを毎晩金縛りにあってしまい、ろくに寝ていないのだと小坂井は言った。寝てるとさ、誰かが足元に立ってる姿が見えるんだ。上から下まで真っ黒なやつなんだよ。目鼻立ちも性別もわかんねえ。でもいるんだよ。そいつが俺のことじっと睨んでんのがわかんだよ。なあ、助けてくれよ。お前の姉ちゃん巫女さんなんだろ。ならお祓いもできるんだろ。助けてくれよ。友達だろ。俺の姉さんは確かにお祓いはできるらしいが、巫女ではない。それに俺とお前は友達というほど仲は良くないぞとも思ったが、今にも泣き出しそうな小坂井のことを邪険にはできない。俺はその日のうちに小坂井を自宅に招いた。待つこと数時間、帰宅したばかりの姉さんを捕まえ、事のあらすじを話し、小坂井を紹介した。姉さんは俺の話を黙って聞いていたが、眉間にシワを寄せ、難しい顔をしていたかと思うと、あんた何したの？何かしたんでしょう、あの場所で。姉さんの問いかけに小坂井は一層その表情を固くした。顔は血の気が失せ、唇は真っ青、おまけに小刻みに震えている。姉さんはさらに続けた。それも絶望的な言葉を容赦なく。残念だけど手遅れだね。一人や二人ならまだなんとかなったんだよ。でもあんたの場合は10人だから。10人の死者があんたの体の至るところに絡みついてる。怒った顔をしてね。
うわーっと
姉さんの言葉が終わるか終わらないかといううちに、小坂井は大声を上げて家から飛び出した。おい小坂井、行くな、あんたまでとばっちり食うよ。あと追いかけようとする俺の腕を姉さんが掴む。爪を思いっきり立てて掴まれ、あまりの痛みに顔をしかめる俺。
お前もバカだね。あんなやつを家にあげるんじゃないよ。ほらもう空気がよどんでる。
姉さんは清めだとかなんとか言いながらキッチンに入り、食塩の入れ物を手に取った。蓋を開け、中身の塩を手でつまもうとして、ふと止める。俺は何も言えないまま姉さんの行動を見守っていた。
ああダメだこれは。お前はやっぱりバカだよ。あんなやつ連れてくるから、ほら見てみろ。
突き出された食塩の入れ物を覗くと、塩はぐっしょりと濡れていた。その後小坂井がどうなったのかは知らない。何度家に電話しても留守だし、学校にも来ていないのだ。担任も小坂井の親しい友人らも理由は聞かされていないらしい。結局あれから一度も姿を見せないまま小坂井は転校したと後から聞かされたんだが、真相は闇の中だ。以上、お祓いができない2っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、451 は読んだ、453、イサムさんこんばんは、晩はです。今日もまったりと聞かせていただきますと、あざっす。で454、こんばんはすと、晩はす、今晩もとことん付き合いやすぜと、あざっす。で455、いっちゃんコント、いっちゃんじゃないですけどこんばんはです。今来たピャーって書いてあるんですけど、ピャーです。はい。で456、姉さんシリーズ陸したものです、読んでいただきありがとうございましたと。まあやっぱあれ陸だったんですね。で、次リサイクルショップシリーズ一番上の話から、リサイクルショップ戦国でいいのかな、戦国シリーズ1、呪われたアコースティックギターって書いてある題名の話です。行きましょう。私は中古品の買い取り販売を行う店を営んでいる。名が何ともダサい。リサイクルショップ戦国。まあ父がネーミングした名だが、変更するのも面倒なのでそのままにしている。うちは代々質屋を営んできたそうだが、親の代から質屋では聞こえが悪いと今の買い取り販売の形に変更したそうだ。この店にはあらゆる品物が持ち込まれる。その中には何やら怪しい、いわくつきのものまで含まれている。今回紹介するのはマーチン D18-1939-1939 というアコースティックギターにまつわる話だ。ある日、リサイクルショップ戦国に古びたアコースティックギターが埃をかぶった状態のまま持ち込まれた。見ると紛れもなく1939年製マーチン D18 であることが分かった。所有者はこれもまた古びた時代からタイムスリップでもしたかのようないでたちで、みすぼらしい老人だった。
なんとかこいつを買い取ってはもらえないかい。少しは汚れてはいるがいいものだと聞いたんだ。
老人は力のない声でそう言うと、小さく咳払いを二つつき私の顔を覗き込んだ。もちろん買い取ることに意義はなく、快く承諾した。傷などが見られたが、音などには問題なく状態は悪くない。しかしここは商売、いかに値切るかが勝負である。ところが老人はたったの10万でいいと口にした。願ってもないことであったが、さすがにそれでは安すぎる。本来ならば105万円相当の高級品、それではあまりにもと思ったが、私も商売人だ、質屋の家計、性分といったところか、老人の要望10万に5万と少し上乗せをした15万6千円ほどを老人に渡した。老人はにっこりと笑みをこぼすと、何度も頭を下げながら店を出ていった。悪いことをした、そんな気分だった。がこれも仕方がない、価値を知らないあのじいさんが悪いんだと自分に言い聞かせながら、もう一度ギターを隅々から調べてみた。サウンドホールの中を覗き込む。知らない人のために説明する。大体は想像がつくだろうが、アコギのボディの真ん中にある穴をサウンドホールという。品番、ロットナンバーに製造年度、ブランドが印刷されたステッカーと、もう一つ表からは見えないような四角に長方形のステッカーのようなものが貼られている。おかしなものを貼ってあるなぁと、レジの脇にあるペン立てからペンライトを取り、中を照らしてみた。 見覚えがあるものだった。確かあれは中学生の頃だ。友人と受験勉強のため国立図書館に行った時のことだ。勉強ばかりでは頭が痛くなると友人の一人がある一冊の本を我々が勉強をしていた机に持ってきた。何の本？うわ、汚ねえ本だな。埃まみれじゃねえか。どこで見つけてきたのか随分古い古書で、悪霊払いや鬼払いに関する陰陽道の本だった。そこにはあらゆる悪魔悪霊払いの方法が記されていたが、漢字だらけでほとんど読めなかったことを記憶している。その中に悪霊払い封じ札の描き方という記述があり、友人等と見よう見まねで書いた覚えがあった。その時と同じようなお札がそこに貼られている。急に気味が悪くなってきて鑑定をやめた。適当にウエストをポリッシュなどで全体にクリーニングを施し、店の奥に空きスペースがあったのでそこに立てかけておいた。3、4日経つと、一人の常連客がそのギターに気がついたのか声をかけてきた。へえ、珍しいね。ギターなんて、なんてやつ？この店にはあまり楽器などは置かない。メンテナンスなどが面倒だからだ。ええ、この間入ったんです。調べてみたら30年代製のマーチン D18 ってことが分かったんですけどね。本物かどうかまではいかんせん素人なもので。ととぼけておいたのはこの客が買いそうになかったからだ。大概品物を見せてはただ世間話をしたがる客なので期待はしていなかった。しかし驚くべきことに買うと言い出したのだ。マーチンたら有名だよ。欲しいなあ。いくら？へえ、そうなんですか。まあ私の見立てで80くらいでどうでしょう。その客はそれを聞くと間抜けにあんぐりと口を開け、はっと私のことをにらみつけ、素人なのにどうしてそんな値段がつけられんだよ。それに今本物かどうかわかんねえつっただろ、と怒鳴り散らしてきた。正直本物であることは明らかだった。目利きは親譲りで楽器に関しても勉強していたため、それくらいはするだろうと値段をつけたが、確かに言葉を間違えた。素人なものでが、まさかこの客に指摘されるとは思わなかったのだ。しかし一度提示した値を下げるのは私の辞書にはない。お高いというのであればご購入いただかなくても結構ですよ、と返すと、その客はムスッと何も言わず店を出て行った。正直の話、あんまり気味の悪い品物は早く売っ払ってしまいたかったが、少しやりすぎたかなと後悔しても遅い。仕方がないのでまたの機会を待つことにした。ここからが本番だ。この仕事は店自体は8時に閉めるのだが、閉めた後が忙しい。品質のチェックやメンテナンスなどがあるからだ。日によっては深夜までかかることがあった。その日も経理と会計などが重なり、かなり遅くまでかかってしまった。さすがに一人でやるのはしんどいな。売り上げがあるわけじゃないからバイトも雇えないし、一息つこうと休憩室でタバコに火をつけていると、どこからかギターの音色が聞こえてきた。隣のレコード屋はもちろん閉まっている。すでに時刻は深夜。この商店街で空いているのは通り向かいのスナックだけだ。その店も防音がしっかりしていて音が漏れることはいつもない。だがどこか懐かしい曲が途切れ途切れに聞こえてくる。この音、この曲確か閉店前に来た客が失踪で突然引き出した曲だ。あのマーチンで 複数で訪れた彼らは近くの大学生と思われた。その中の一人がおもむろにマーチンを手に取ると、とても若者が弾くとは思えない古い曲を弾き出した。彼の様子がおかしいことにうすうす気がついてはいたが、指摘はしなかった。その時の表情はとても生きた人間のものとは思えないほど青白く、目はうつろで焦点が合っていない。他の学生も異常に気がついたのか、彼を無理やり連れて帰っていった。誰かいるのか。店内を見渡すと店の奥に人影が見える。暗闇の中、白い洋服を着ているのか、ぼーっと浮き上がって見えた。よく見るとさっきギターの試奏をしていた学生だ。あのマーチンを抱えている。どこからか入ったのか。鍵の施錠はしっかり行ったはずだ。さっきの君か。どっから入ったんだい。しかしおかしい。この店は窓などがないので、照明を落とすと真っ暗で前すら見えない。他の商品や棚などは暗くて見えない中、彼だけはなぜかはっきりと見えたのである。恐る恐る店の照明のスイッチに手をかける。パチン。明るくなったその瞬間、彼の姿だけがもともとそこにいなかったかのように消え、ギターも元の位置に戻っており、今まで聞こえていたメロディーも止まった。翌日、近所の踏切で事故があったことを常連客から聞いた。何でも学生が走行してきた列車に飛び込んだそうで、体のほとんどがバラバラにちぎれ、見るも無残なひどい事故だったそうだ。それを聞いて新聞を開いて驚いた。死亡した学生の写真が載っていたのだが、あのマーチンを失踪していた学生だったのだ。では夜私の店にやってきたのは。このことがあってから、早くこの気味の悪い品物を売ってしまおうと値札をつけた。30年製マーチン D18、 35,000円。以上、リサイクルショップ戦国シリーズ1、呪われたアコースティックギターっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み457、現代版のキイチじいちゃんシリーズみたいな感じかなと。ごめん、俺よくわかんねえ。で、458、今来たチョリスト、チョリッス。うん。チョリッスって聞かねえけど、ほとんど。で、459、プロの質屋だったら買い取る前にサウンドホールの中を確認しろよと。まあ確かにね。いや、もうなんかもう本物、これ本物だわっていうので、もうテンション上がっちゃったのかね。で、460、おっちゃん、ベクトルの問題手伝って、宿題終わんないと。手伝ったら、いや、宿題は自分で頑張って。で、461、てか何歳なんだもう。ベクトルの問題高校生か。あ、宿題終わんないって。もう宿題終わんないっていう言葉がもう懐かしすぎるわ、なんかもう。昔すぎるわ、なんかもう。やばいわ。で、461、おっさんお久しぶりですと。なんかなんだろうこの最初のこの なんかレスおかしい。このなんか今更だけど、なんかおっさんお久しぶりですから来るレスってあんま聞かれんじゃねえの。あんのかなこれ。おっさんお久しぶりですだってなんだこれ。おっさんじゃねえけど。で、せっかく生で放送を拝聴できるタイミングなのですが、退院後の初出勤で体力的にボロボロな状態なので、今回の放送は録音で拝聴させてもらいますねと。 まあそうした方がいいと思いますけど退院後の初出勤で、で、いつかおっちゃんに都市伝説セピア短編か木島日記を朗読してもらいたい、もろたいです。おっちゃんおやすみなさいと。はい、おやすみなさい。リークが増えました。で462、おっちゃんの昔の録音聞いてたけど漢字が読めないというより言葉を知らないという感じがしたよ。最近は単語を覚えてきたよねと。さすがにね、これでもさまだまだダメですけども、当時ね、その確かにね、漢字が読めないというより、ね、言葉を知らない、確かにその通りだね。水子っていう言葉を知らないで、そのみなごって読んじゃったりとか、うん、いやてか、あのなんだろう、難しい漢字っていうよりも、そのなんだろう、正しい読み方が分かってないから、うん、そのなんていうの、その正しい読み方が分かってない方だね。その水子とみなごってやってたみたいに、血濡れ血まみれみたいな、まあ、血濡れ血まみれはまたちょっと違うのかな、今言ったのと、うん、最近単語覚えてきたよねと、うん、まあ、覚えてきた方なんじゃないのまあ当時、まあね、ちょくちょく間違えてたやつは、間違えなくなってきたやつもあるから、そういった意味ではまあ、成長してんじゃないですか。その異形、異形とかね。で、463、いや、値崩れ起こしすぎて逆に誰も買わんなるわと。3万5千円ね。おかしいっていう。不思議すぎる。で、464、じゃあ、シダだっけ、神だれと書いて。シダ、なんかその辺。なんか、なんだ、雷みたいな形になってる紙じゃなかったっけ、シデだよ、シデ。なんつうの、何のこと言ってるかっていうのは、その、なんかこの雷状に紙がさ、こう、ガタガタって、これどうやって折ってんだか知らんけど、ってなってるやつだっていうのはわかるけど、シダって呼んじゃった最初。シデだ。でもあんま出てこねえけどな。鳥とかは話よく出てくるけど、しめ縄ね。しめ縄は、そこそこ出てくる感じがするけど、しではね、あんま、出てこないよね、話として。しめ縄っていうのは、モロコの、なんていうのかな、その、あれなんだけど、しでが、何かを、話の中で意味を持つことがあんまりないからなのかもしんないけど、シデってあんま出てこないよね。うん、しめ縄とセットって書いてあるけど、465は、まあまあそんな感じ。はい、で466、中田シデと、うるさいです。はい、で、次、姉さんシリーズで2つ目、 おじさんって書いてある、題名のやつ。はい、おじさんって題名のやつです。いきます俺には4つ年上の姉がいる。でも俺とは血縁関係はない。さまざまな事情が重なって俺たちは兄弟になったんだが、そこら辺の事情は込み入りすぎた話であるため割愛させてもらう。姉さんは小さい頃から見える側の人間だったらしい。天井に女がへばりついていたとか、壁一面に赤ん坊の顔が浮き出ているのが見えたりだとか、そんなことが日常茶飯事だという。怖いって思ったことはないよ。だって見えることが当たり前なんだもん。どうせ見えなくなることはないんだろうしね。 そう話す姉さんの実質には年頃の高校生とは思えないものばかりであふれている。凡事のお札、おみき、榊とか、そんなものに囲まれて寝ているんだから我が姉ながらただものではない。ちなみに俺はまるっきりオカルトには無縁な男であり、かつビビリでチキンでもある。ホラー映画なんて絶対見れないし、心霊スポットに出向くなんて言語道断。もちろん幽霊の類を見たことはない。そう、一生見ることはないんだとずっとそう思っていた。姉さんのように見える体質じゃなくて本当に良かったと心底感謝していたはずだったのに。あれは蒸し暑い真夏の夜のこと。あまりの暑苦しさに眠れなくなってしまった俺は1階のキッチンへと向かった。冷蔵庫から麦茶を取り出しコップに注いだ。ふとリビングの方を見やると誰かがソファーに座っているのが見えた。母さん？そっと呼びかけてみたが返事はない。麦茶の入ったコップを片手に近づいてみるとどうやら男の人のようだった。父さん？何してんの？電気もつけないで。明かりをつけようとしてハッとなる。父さんは会社の出張で北海道に行っていて帰ってくるのはあさってのはず。じゃあ誰だよこいつ。まじまじ見つめるとそいつが青っぽいシャツに白いズボンを履いているのが分かった。そしてその服装には見覚えがある。おじさん？父さんの兄貴で俺にしてみればおじにあたる人だ。おじはよく青いシャツに白いズボンを履いていることが多かった。だが数年前から精神を病み今は東京の病院に入院しているはずなんだが。おじさんどうして？ぽつりと漏らすとおじは急に立ち上がった。いや立ち上がったというより何者かに首根っこをつかまれて無理やり立たされたような不自然な動きだった。俺がポカンと口を開けているとおじはガクガクと激しく頭を上下に振り始めた。ロッカーよろしく凄まじい勢いでガックンガックン首を振り続けている。それはだんだん勢いを増し今にもおじの首がもげてしまいそうな速さになった。悲鳴を上げたいのに声が出ない。逃げ出したいのに足がすくんで動けない。俺は押しつぶされたカエルのような声を上げその場にへたり込んでしまった。どれくらいの時間そうしていただろう。ふと気づくとおじは頭を振るのをやめ静かに立っていた。次の瞬間ブキリと嫌な音がしおじはうなだれるように頭を下げた。もう限界だった。ウェラウェラとわけのわからん悲鳴を上げ俺は2階へと駆け上がり姉さんの部屋を乱暴にノックする。数回のノックの後姉さんは安眠を邪魔されたことが相当不愉快だったらしく般若の形相で出てきた。うっさいな、今何時だと思ってんの。ガキが騒いでいい時間帯じゃねえんだよ。で出た。俺はやっとのことで姉さんに今さっき目の当たりにした出来事を語った。姉さんは寝ぼけ眼のまま俺の話を聞いていたが最後にボソリと言った。そう、そりゃかわいそうに落ちたね、おじさん。
落ちた？
うん、地獄にね。あるんだよ地獄は。そう言いながら姉さんはおみきの入った瓶を持ってくるとそれをラッパ飲みした。そして俺の後頭部を右手で押さえると口の中のおみきをぶっかけてきた。
うわっ、冷て。
清めの酒だよ。舐めとけ舐めとけ。じゃおやすみ。そう言うと姉さんはバタンとドアを閉めてしまった。 翌日、東京の病院から連絡が入り、叔父が亡くなったことを聞かされた。部屋のカーテンを引きちぎってロープ代わりにし、首吊り自殺をしたらしい。以上、おじさんっていう題名の話でございました。で、次ぐ前にジータレス読み、467、おっちゃん卒検手伝ってと。卒検ってこんなもんか。あ、でも卒検って別にこんなもんかっていうか、ずっとやってんだもんな。何やってんでしょうね、卒検。手伝って言われてもね、多分手伝えない。レベルが違うから。全然、自分は多分分かんないことだと思うんで。で、468、おっちゃんこんばんはと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはです。初生ディッチ、売れピーって書いてある。売れピーって。聞かない、売れピーって。聞かないし、なんだろう、書いてあるのもほとんどそんなに読んだっていうか、見たことはあんまないですわ。で、469、おっちゃんともおっちゃんじゃないんですけど、次回の配信はおっちゃんの心霊スポットつくですかい？ぜひとも両肩にどっさり乗せて帰還してねと。うん。よくわかんないんですけど。心霊スポット突撃ですかいと。心霊スポット突撃なんてするなんて俺どっかで言いましたっけ？一言も言ってないと思うんですけど、言った俺、で、470、あれこれ姉に強要されてこっくりさんみたいな感じで飛び降りる系の高齢術やらされるやつ、肉声で聞いたことがあるような。わかんない。やった？なんか俺やった？わかりません。高齢術やらされるやつ聞かれても俺わかんないんですが。で、471、希望ですって書いてあるんですけど、希望ですってなんだこれ。希望ですってハートマークついちゃってるね。これ何に対してこれ。あ、心霊スポット突入は希望ですってことか。だって心霊スポットがわからないもんだって。どこだか。うん。てか心霊スポット行って、心霊スポットって行って何すんの？あ、写真とか撮ったりすんのかな。写真とか動画とか撮るのがあれなのかな、今だと。昔以上に今はね、スマホで撮ったりとかいろいろ簡単にできるから、みんなね、だから そういうのでちょっと撮ってみたりするのかな。どうなんですかね。あと何やんの。動画で撮って、とにかく行って、着いたら、まあそこをそうやって、なんていうの、歩いてこう回ったりとかするんだろうけど、その時にまあ動画を撮ったりだとか、写真を撮ってみたりだとかして、ぐるっとまあ回れるとこだったら、ちょっと回って、戻ってきて、チェックしたりとかするのかな。で、472、姉さんシリーズはなんか、かなこさんが出てからの師匠シリーズと似た雰囲気っぽいと。まあ、姉さんシリーズなるものもですね、これ50話ぐらいあるみたいなんで、数えてないけど、パッと見。だから、初めはこんな感じで行って、もうその50話目のやつはどうなってるのかわかんないですけどね、どういう話になってるのか。ずっとこういうのが続くのかね。姉さんがとにかくできる人で、なんか ああやってくれるっていう、はーってやってくれれば、まあ、解決できるみたいなやつなんですかね。で、473、心霊スポットドッツって岡山のやつ思い出すなと。本危ね、本当に危ない、ああいうのね、本当はあのなんつうの、あれぐらいのこの、うーん、いい感じだったんだよな、あの時の時代の、そのなんていうの、このしっかりした画像をこのなかなかアップできない感とかで、その動画は撮れないというか、撮ろうとするとそれなりに財力のある人じゃないとダメみたいな感じとかで、そのネットつなげながらいろいろやるのにはちょっとバッテリーが持たない感とか、あのね、微妙にこのスレとこの実際動いてる人たちのこの、しっかりね、なんかつながってないこの微妙なズレ感が、このリアルさがあってよかったね。リアルさがあってっていうか、実際リアルなんだろうけど、なかなかあの感じは読んでても楽しかったけど、でもどうしてもリアルだから、そのグダグダがどうしてもそのままグダグダになるんで綺麗に進まないからね、その辺はちょっとあれだけど。で、474、遅くなりましたと。遅くなりました、あ、タイミング合わなかった、まあ、とりあえず、聞き始めましたってことだと思うんで、アザース。で、475、姉さんシリーズはなんか怪談じゃないっぽい、なんでも姉さんが解決する T さんの女性版みたいなと。階段、まあそうね、まあ階段っていうか、あれなのかな、そういう、まあ霊とかそういうのを、だなんつーの、この探偵があの事件をこう解決していくようにですね、この霊のこういうなんかいろいろなのに対して姉ちゃんがさっとこう解決しちゃうみたいなシリーズなんですかね、その仕上げはお姉さんって感じので出てきてさっとやって、だ最初の話ガーッとありつつ、最後このヒーローがこのロボット乗って、ロボットになったら一瞬でこの倒しちゃう感っていうんですかね。で、476、姉さんシリーズもリサイクルショップシリーズも最終話を読んでみようと。最終話っていうか最後にアップされてるやつってことでしょ。それを読むことでなんかまずかったりするってことあんのかな。話は別になんだろう、同じ世界ではあるものの、その時系列的にどうこうじゃないから最後読んでも別に大丈夫ですよってことなのか、最後読んじゃうと、まあ、最後というか今一番新しい話読んじゃうと結構いろいろバレちゃうみたいなことがあるのか、その辺がよくわかりませんか。で、477、 Seek me、もう一度ミスなしでやってみてほしいなと。ミスなしはもう一度やったってミス出るけど、ミスなしってなんだっけ、俺なんかやったっけ、もう覚えてないよいつだっけ、もう飼育員やったのこれ。しかもミスなしって俺なんかミスしたんだな、覚えてねえわ、何したんだ俺ミスって、そんななんかミスしたっけ、覚えておりません。ミスなしってどういうことなんですかね。で、478、姉さんがホームズで主人公がワトソンの役回りの話ということか。いや、違う、違うと思う。主人公ワトソンじゃないでしょ、これ。ワトソンこれ、主人公。って感じはないと思うけどな。いや、さっきの推理がうんぬんって言ったから、そういう書いたのかもしれないけど、ちょっとそういうことで言いたかったんじゃなく、で、あ、 ミスなしってそういう意味か。477の飼育ミー、もう一度ミスなしでやってみてほしいっていうのは、479で飼育ミーはそのスレ主の画像日時ミスでそのバレて、でそうだ、うん、はいはいはい、でと480、初書き込み、ついさっきから聞き始めですと。サークルカット差し替え終わったんで聞き返し、この間はご来訪わざわざありがとうございました、某4コマ書いたものですと。なるほど、まああの方だっていうことはわかるけども、とりあえずアザスで481、今年は100物語やんないのと。100物語はやると思いますけどね。でも自分百物語って別にあのなんだ、夏だから読むとか、まああのだって前に自分クリスマスに読んだりしてたからねだから別にあのなんだろう、まあ夏にいっぱいそうやってやってたみたいだから、別に夏にやらんでもどっかのタイミングでと言いつつ、さあやろっかなってやるかもしんないし、その辺気まぐれなんでねえ、やろうかなと思ったらやるし、とりあえずなんだっけ、なんかあちこちで百物語がやられてたようなので、まあ今まで自分にちゃんのそのなんだオカルト板の百物語を読ませてもらっていただもらっていたので、今回もそうなんじゃないかなと思う。やるとしたら確かにちゃんのオカルト板の百物語は2011、あれ12って読んだのかな、なんかねそこそこ読んだはずなんだよな確か。うんで、482、姉さんシリーズは言ってしまえばテンプレ型やれやれ系キャラの姉さんすげえやってるだけのシリーズ、まあまだ2つしか読んでないんでちょっと分かんないんですけども、うん、まだこの2話だけだとそんな感じなのかな。で483、彼岸花は面白かったな、居合するわよと。私居合するのよだっけ、するのよじゃなかったと思うけど、うん、するわよでもなかったと思うけど、何かとこの私できる、私実はすごい強えんですよ的なことを言うときに、なぜ居合をお前出すんだっていう、刀がねえのに大事なもの持ってねえんだけど私居合やるのよっていうのをなんか言うことで俺は強いみたいなこと言うんだけど、彼岸花は面白いです。彼岸花は多分ね、なんか有名なその人がニコ生とか、ニコ生じゃねえや、これニコ動とかでこれ実況プレイみたいなのしたら多分ね結構ウケると思うんだけどねこれ、うん、で484、とりあえずこれから姉さんシリーズもリサイクルショップシリーズも続けていくつもりかいと。いやそのつもりは半々ですね。とりあえず今日ちょっととにかくまあ何もこの食わず嫌いは良くないなと思ったので、とりあえずちょっとやってみようかなと。でそれプラスそのなんだろうレスのこの反応具合も見てみて決めよっかなと思って、おりまして、だからこれからやるかどうかっていうのは分かりません、はい、とりあえず、まあ、そんな感じですね。で、485、最新話見てみて、妹やら幼なじみやらキャラが増えてたりバトル設定になったりとわけわからんことになってたらやめようと。じゃあ最後のやつも呼ぶか、今アップされてる一番新しいやつ両方あと それを読んで今日はやめるか。で、486、何でもお見通しの人物とそれより劣る引き立て役の組み合わせの話という意味では同じ種類の話かと思ったもので、ホームズとワトソンと、そういうことか。なるほど。で、487、この間生放送の百物語に来てくれたのはイサムさんで会ってますか。ありがとうございました。この間生放送の百物語に来てくれたのはイサムさんで会ってますか。ありがとうございました。俺なんか出た俺。それ別のイサムさんじゃないですか。何これ、生放送の百物語に来たって、俺なんか出たっけ。ここ最近だとゆうきさんのやつに出たぐらいで、あれ別に百物語じゃないし、生放送の百物語って俺なんか出たこと今まであったっけ。ないですよ。合ってますかって書いてあるけど、多分違います。多分っていうか違いますね。自分は別に百物語の、しかも生放送なんかに出たことを、しかも なんていうの、その自分が企画したその昔やったやつとかじゃなく、生で人の番組に出て、しかも百物語っつうのはまあナイス。なんか似てる方いたのかね。で、488、あんだけの量の話が全部そのタイプなら正直きついわと。でもなんだろう、それが書けるっていうのもある意味すごいけどな。なんだろう、毎回最後姉さん決めてくれるわっていう感じのやつ。もう姉さん出てきたらもう処刑 BGM が流れちゃう感じのやつっていうのも、ある意味それはそれでっていうのはあるっちゃあるけど、でももうだんだん飽きてくるっていうのはあるかもしれないけど、そればっかり、まあ、違うと思うけどね、そういう話じゃないとは思うけど。で、489、姉さんシリーズちょっと先の話見たら血がつながってないらしいのは置いといて、日常の話なんかもあるみたい。師匠シリーズみたいに賛否両論、交えつつ、増えつつ、だらだら続けていく感じになるかもと。そうなの、日常の話なんか、日常の話、オカルトとかあんまり関係なく、ちょっと姉さん の、あのキャラクターをちょっともうちょっと掘り、起こしてみような感じの回みたいなやつもあるのかな。で、490、姉さん大好きですけどみんな厳しいねと。まあ、人それぞれですからね。で、491、イサムさんのスワンプマンが登場してた困惑って書いてあるんですけど、でもちょっと聞いてみたいですね。自分にすごい似てる人が出たってことですよね、多分。こんな聞いてくるぐらいだから、名前が被るってことは普通にさ、これ自分の別にイサムって本名じゃないけど、あり得るじゃないですか。別に実際そういう名前の方も いらっしゃるわけだから。だから、そういう名前でたまたまそれっぽい声で生放送の百物語に出た方いたんですかね。偶然とはいえちょっと興味ありますよね。なんかちょっと気になりだすよね、そういうのね。同じ名前とか同じ名字の人が勝手に気になりだすみたいなやつあるじゃないですか。スポーツ選手とかでも同じ名字だったりすると、ちょっとなんか応援したくなるみたいな、そんな感じのちょっと気持ちが芽生えてくる。で、492、偽物が出るようになったらちょっとした有名人だよ、おっちゃんと。それ偽物なの、それ。偽物じゃないんじゃない、別に。それ別に偽とかじゃなくて、ちゃんと、ちゃんとっていうか、そういう風になんか、なんて言ったらいいかよくわかんないけど、とりあえず自分じゃない、そういうイサブンっていう名前のそういう、百物語が好きでそうやって参加されるような方がいらっしゃるんじゃないですか。 自分の偽物として登場したわけじゃないと思うんだけど。で493、秘密裏にお茶に偽で作られたロボイサブでも現れたんじゃなかろうかと。ビームとか出すんだぜきっと。ビームとね、ビームどっから出ちゃうんだってか、何出ちゃうのビーム、ビームで、そうかな、ビーム出るほどね多分高級なもの作ってくれないと思うから、なんかヘリウムガスぐらいが出るかもしれないけど。で494、ネイサンシリーズを押す人はおっちゃんに今日は排卵日かっこハートとか言わせたいのかよ、割とありかと。あ、そんな言葉があるってこと、で495、みんなは長編とか 長々続くシリーズものに対してカムチャッカインフェルノをしてるだけだよと。ムカチャッカインフェルノ、やだと、で496、あ、ビームではないですねと。ビーム出ないね多分ね、ビームは出ないと思う、臭い息ぐらいは出るかもしれない。で497、面白ければありだよと。まあ2つしかまだ読んでないんでね、分かりません。とりあえずでも読みやすいことは読みやすいですね。で俺しまった、俺ちょっと忘れてた、俺2話ずつまだ読んでねえじゃん、俺2話ずつ読んでねえわ。次リサイクルショップシリーズのこれ2、常連客、なんだリサイクルショップ常連客シリーズ2、呪われたアコースティックギターの末路って書いてあるやつをちょっとやりたいと思います。だから1の続きなのかなこれ。ああ、なんか呪われたアコースティックギターっていっぱいあんな。何これ、4も呪われたアコースティックギターっていう題名だぞ。で6も呪われたアコースティックギターの末路って書いてあるぞ。なんだこれ、同じ話なんだこれ、よくわかんねえけど、まあいいや。自分とりあえずシリーズのこれ2って書いてある、呪われたアコースティックギターの末路ってやつをちょっとやりたいと思います。いきます。コンビニのバイトが終わり、俺はその足でリサイクルショップへ向かった。俺はその店の常連で、暇さえあればいつもその店に顔を出していた。トランジスタのステレオや昔懐かしいゲーム機、たまにレアのついたゲームソフトなどを見ていて飽きないものばかりがそこにはある。メンテナンスも抜かりがなく、なかなかいい店だ。店主が不愛想なのがたまに傷だが、いつものようにチャーと店に入ると、まず目に飛び込んできたのは俺の探していたスピーカーだ。 JM ラボというフランス製のスピーカー。やった、ついに見つけた。値段を見る。 JM ラボフランス製スピーカータンタル507、50万円。たけえ、買えるわけねえだろう、俺のようなアルバイト風情に。諦めて店内を見渡す。トランジスタのステレオ5025円、安いがいらん。ファミリーコンピューター初期型2500円、安いでも持ってる。アコースティックギター、あれ名札ね。てか珍しいな、楽器はメンテが面倒だからとか言って今まで置かなかったのに。見た感じいいものだということはわかる。へえ、珍しいねギターなんて。なんてやつ。不愛想に眉間のシワを寄せ、新聞を広げ、ブツブツ独り言を言っている店主に尋ねると、やっと聞き取れるほどの小さい声で、ええ、この間入ったんです。 調べてみたら30年代製のマーチン D18 ってことが分かったんですけどね。本物かどうかまではいかんせん素人なものでと答えた。最後の笑いが尺に触る。
てえ、マーチン D18 といえば30年製だったら100万はするぜ。そんなものがなんでこんなちっぽけな店に。
欲しい、超欲しい。
マーチンつったら有名だよ。欲しいな。いくら？
おっと、つい口を滑らせ欲しいと言ってしまった。でもこのおっさん、楽器関係は知らねえみたいだし、もしかしたら破格の値段を言うかもしれない。だが店主は驚くべき価格を口にした。
へえ、そうなんですか。
まあ私の見立てで80くらいでどうでしょう。
つまり80ってことは
80万ってことだね。
って知ってんじゃん、知り尽くしてんじゃん。ふざけやがって。切れた、許せねえ。
俺は思わず、
素人なのにどうしてそんな値段がつけられんだよ。それに今本物かどうかわかんねっつっただろ、
と声を荒げてしまった。するとさすがに不愛想親父、なら買わなきゃいいみたいなことを言って、また新聞を広げ眉間にシワを寄せていた。
だこいつ、もう二度と来ねえこんな店、と店を出た。
まあとか言って多分また来んだけど。
その日、俺のアパートからそれほど離れていない踏切で事故があったみたいだ。人がわんさか湧いて出てきて人だかりができていたので、何事だろうと思い、次の日バイト先で新聞を読んだらかなりひどい事故だと載っていた。
学生の自殺。
風の噂で聞いたが、その学生もあのリサイクルショップに行ってあのマーチンを欲しがったそうだ。あの不愛想親父にあいつを売ってもらえなくて、もしくは高くてショックを受けて自殺なわけないわな。いくらなんでもそんなことで死にたくなるほど今時の若者、まあ俺も若者だけどは弱くないだろ。何があったかは知らんが、うちから近いってのが気持ち悪い。心霊スポットにならなきゃいいけど。
しばらくしてなんとなくまたリサイクルショップへ向かった。不愛想の親父は気に食わないが、あの店はやっぱ好きだ。店に入るとまっすぐマーチンの置いてある場所に向かった。
お、名札が貼ってありやがる。値下げしたかなと値札を見て驚いた。
30年製マーチン D18 35,000円。
は？嘘？マジで？買えるじゃん。店長、これ。
あ、ああ、買う？いいよ。手持ちがないならまた今度でもいいし。
なんと。
我がアパートの部屋に置いて初めて実感した。とんでもないものを手に入れてしまった。これでもし金に困ってもこいつで食いつなげる。まあ売らねえけど。
俺には似つかわしくないかね。
いや、俺が買ったんだ。そういう問題じゃあねえ。まだ金払ってねえけど。
にやけながらなでなでしていると、サウンドホールから木の匂いというか何とも言えない香りがしてくる。
ん？香りというか、なんだこの匂い。
木の匂いというか、
なんだこれ。生臭い。というか、くせえ。
刺繍？
バカな。
いや、マジで臭い。
と、ホールの中を覗き込むと、ブロンドやロットナンバーなどが記されたステッカー以外にもう一つステッカーが貼られている。
なんだこれ？
と、手を突っ込んで剥がしてみた。
お札？
なんでこんなもん貼ってあんだ？
と何の気なしにくず入れに投げ入れた。
前の所有者がいたずらで貼ったのだろう。趣味の悪いもの貼りやがって。と気にせずにジャカジャカと引いていると、隣人が壁を殴り、
うるせえ、こっちは寝てんだぞ
と怒鳴り散らしてきた。
それもそうだ、こんな安アパート。
壁が薄くてセックスをしているときに声を細めても聞こえるぐらいだ。
俺がじゃなくて隣人の話だけど。
仕方がないと壁にマーチンを立てかけて、おそらく薄気味悪い顔であろう表情で眺めた。
時刻はすでに深夜を回り、近所は物音すらしていない。
その時、
デーンとほんの一瞬メールが来たので携帯に目を落とした時だった。触ってもないのにマーチンが鳴りやがった。6弦が震えている。
あれと思ったが、不意に何かが当たったのだろうと気にせず、その日は布団に入った。
翌日のバイトは遅番で深夜勤務。夕方、俺の可愛いギターちゃんとしばしの別れに、レッド・イット・ビーを触りだけ弾き、後ろ髪に惹かれながら出かけた。その日のコンビニは珍しく夜中だというのに客足がそれなりにあり、深夜勤的には忙しかった。さらには客が駐車場で喧嘩を追っ始めて、警察が来たり酔っ払いが店内で寝始めたりと、余計に疲れを倍増するイベントの多い夜だった。朝疲れ切ってアパートに帰ると、アパートの前で大家と俺の部屋の隣に住んでいる山田さんが話をしていた。
おはようございます
と疲れもあって力なく言うと、大家が、
ああ昨日君の部屋に誰か来てたの
と挨拶もなしに急に聞いてきた。もちろん来てなどいない。
声を出すのも面倒なくらい疲れていたので、首を横に振ると山田さんが不思議なことを話し始めた。
君ね、夜中にギターを弾くのはやめてもらえないかい。昨夜も変な古臭い曲を弾いたりしてたでしょ、してたでしょ。迷惑なんだよ。
身に覚えのない話に困惑を隠せず、面倒だったが抗議した。
は？いやいや、昨晩は俺夜勤で家開けてたんで、飛行にも引けないっすよ。
すると山田さんは変に顔を歪めると、何も言わず部屋に帰って行ってしまった。大家さんも困り顔で、
とにかくうちのアパートで揉め事は困るから今後注意してね
と言うと、どこかへ出かけて行ってしまった。納得いかなかった。
俺はバイトでいなかったし、合鍵はお袋にしか渡していないので、もしお袋が来ていたとしても夜中に弾くとは思えないし、そもそもあの人にメロディーが弾けるとも思えない。
意味もわからず部屋に入ると愕然とした。もし惨殺事件現場を目の当たりにしたら、おそらくこんな感じなんだろうと思うような状態の部屋が目の前に広がっている。壁全面に滴る血液のしぶき、部屋の真ん中に無残にネックのへし折れ、これもまた血まみれのギター、その横に今まで会ったこともない見知らぬ人物の遺体。
なんじゃこれ。
人はパニックに陥ると言葉を失い、さらには体がまるで金縛りに合っているかのように動かなくなるということをその時初めて知った。冷静に戻るのに数分かかったと思う。
警察呼ばなきゃ。
連絡を受けた警察官は部屋を見るなり、俺に何とも言えない目でにらみつけると、
君のね、名前をまず教えてもらえるかな。あとあの人との面識は？昨日はどこで何してた？この部屋には合鍵は？仕事をしてたって言ってたけど、休憩時間はどれくらいあるの？
とまるで俺を犯人扱いにでもしているかのようなことを言い出す始末。結局警察署で事情などをいろいろと聞かれたが、特に何にもなく返された。
帰るにも自分の部屋には帰れず仕方がないので実家に帰った。まさか自分の部屋が殺人事件の現場になろうとは誰も思わないと思う。だが俺にとって一番ショックなのはマーチンのことだった。あの無残な姿が今でも目に浮かぶのだ。その後何ヶ月か経ったが事件の捜査は一向に進展を見せず、未だ犯人も捕まっていない。最近マーチンが俺の元に戻ってきた。壊れたままだし血の跡も残っていて触る気もしない。でも不思議なのは夜中にたまに音がすることだ。弦も張っていないのに。でーん。以上、リサイクルショップ常連客シリーズ2、呪われたアコースティックギターの末路っていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み498、ニセイサムまで現れるとか人気者と。だからニセイサムじゃないと思うんですけど、偽物は多分おっちゃんではございませんですぞと口癖がちょっとコピーし間違ってるんだろうなと。それムックだなそれ。で499、とりあえず面白そうだから続けてみてと。面白そうこれ、それならやる。で500、アコースティックギターに呪いエンチャントする、エンチャントする楽器屋が登場するのかなと。ああ今度はリサイクルショップはもうどうでもよくて、このアコースティックギターにこの呪いエンチャントしてくるこのエンチャンターがどっかにいるってことか。この楽器屋になっちゃう。で501、ちょっと姉さんシリーズのビデオカメラ読んでみたんだけど、みんなの賛否が聞きたいから2話目はちょっとこれ読んでみたくだしやと。2話目というかもう3話目ね。ビデオカメラってやつを読めと。ビデオカメラって何話目ですか。ビデオカメラ、ビデオカメラ、ビデオカメラ、あれないな。あった。最後の方ですね。その今アップされてる中では。あ、でも今アップされてる中ではって言ったけど、6月9日で終わってんだな。アップが。なんか結構な頻度でアップしてあったんだけど、6月9日で終わってるっていうのは、この頻度から言うと、ちょっと間が空いてんだな。7月とか8月はなかったんだ、アップは。なるほど。で、502、最後にお姉ちゃんが解決。寺生まれの T さんを思い出すなぁと。寺生まれの T さんはとにかくね、バーンとやっちゃえばいいから。で、503、同じ出来事を店主と客の側で、おのおの話があるわけかと。で、しかもさらにちょっと続きもあったね。まあ、買ってったから、まあ、その、買ってったって言っても金払ってねえんだけど、まだ。とりあえず、それでっていう。で、504、いや、一応ネックとか、ネック、とか、チェックして鳴らしてみろと。でーんって、で505、トリプル O18 なら欲しいなと。000-18、 トリプル O18 ってやつが あるの知りません楽器は。で506、ビームは欲張りすぎたな。ミサイルくらいが妥当なラインかと。まだその話してんのか。で、507、姉さんシリーズ最新話見てみたけど、完全に姉ちゃん弟に落ちてるからこれで終わりじゃないかなと。あ、そうなの。もう言っちゃったって感じだ。で508、呪いの楽器って大抵元は高級品だよねと。入門セット1万5000円で呪われてるのとかはないと。何なんだろうね、高級品ほど魂がこのなんていうのかな、入りやすいかな、器がでかいんですかね。まあ
そのなんていうのかな、その呪いを付加するにも、そのやっぱりその入門セットのやつにはあんまりつけたくないよね、つける方としてもさ。やっぱなんか多分高級なやつほど年季入ってるだろうし、うん、その作った人がかなりこの魂込めてこう作ってるだろうから、やっぱそこにバーンと呪いをつける方が多分でかいんじゃないかな、威力が、うん、何の威力かよくわかんないけど、はい。で時間なくなってくるんで、なんだっけ、ビデオカメラ、これ長いの、これ、あ、これが長いじゃねえか、これよ、これめちゃめちゃ長えじゃんよ、これ。こんなの今から読むの、これ。これもうリサイクルショップシリーズはもう今日読めないな、これやったら。もうこれだけでも結構かかりそうだし。で509、呪われてる入門品なんて簡単に捨てられてリサイクルショップまで回らんだろうと。あ、そうか、確かにそこ大事だね。あの呪いをこの伝播させるにはこれ入門セットに付加してもしょうがねえっていう、捨てられちゃうもんね、入門セットじゃ。そうか、高級品じゃなきゃね、あちこちにこう行かないから、手に取ってくんないから、入門セットの中古じゃ買ってくんねえもん。その通りだよ。そうだ、そこだ、そこがでかいんじゃないの。呪いを伝播させようと思うんだったら、やっぱりいろいろ手に取ってあちこち行ってくれなきゃ困るから。でしかも捨てられない感じのね、このあれじゃないと、うん、で510、入門セットに呪いがついてたらちょっといい話でほのぼのしたオチになりそうと。うん、まあ、呪い頑張ってつけたんだけどポイって捨てられて、うん、全然あの呪い発揮できないでなんか終わりそう、うん、はい。というわけで、ビデオカメラ姉さんシリーズ、これは長いよ、これ。しかもなんか読みづれ名字だな、これ忘れるぞこんなの。こうまたいっぱい出てくんのかな。いや、これは難しいな。何度か読めば思い出すかな。まあいいや。まあ、ビデオカメラやれっていう話なので、ビデオカメラってやつを読んで今日は終わりにしたいと思います。これ多分長いんで、パッと見。あ、でも違う。あ、でもそうだよな。結構長えよな。リサイクルショップシリーズはもう今日はいいかな。このビデオカメラやって今日はやめようかな。はい、ということでビデオカメラってやつをやりたいと思います。なんでか知んないけどビデオカメラって書いてあって、丸がついてる、うん、当店、句当店の当店だっけ、これ句点じゃないよね、当店だよね、これ。あれどっちが句点当店、まあいいや、もう丸がついてる、丸、ビデオカメラ丸、姉さんシリーズです。いきます。久野尻大介は国語が大の苦手である。勉強は全般的に苦手だし好きではないけれど、その中でもダントツに苦手なのが国語だ。とはいえ国語といっても幅広いジャンルに分かれている。教科書の朗読から始まり漢字の読み書き、作文などなど。俺はこの作文というやつが苦手だった。教科書の朗読や漢字の読み書きならまだいい。しかし作文だけは嫌なのだ。なぜかと問われれば、作文を書くために必要な文章力、表現力がからきしだからなのだった。テーマを与えられ、あなたの考えを述べよと言われても困ってしまうのが現状だ。一行目の書き出しからつまずいてしまう。さて、何と書いたらいいのだろうかと。
文章力、そして表現力がある人間が羨ましい。作文なら原稿用紙何枚でも書けてしまうよと言える人間を心底尊敬する。きっとそういう人間は今突如としてテーマだな、何でも構わないから作文を書いてみろと言われればきっとスラスラ書けるのだろう。それは俺にはないスキルである。だがこんな文章力も表現力も乏しい俺だが、あるテーマについてならそれこそ迷いなくスラスラ書けるのではないかと、そう思っている。そのテーマとは何か。くの字り見影についてである。これに対し長々と長文で書き表す必要はどこにもない。答えはとても明白であり単純であり、一行書いてそれでおしまいだ。問い、くの字り見影についてあなたの考えを述べよ。答え、くの字り大助にとってくの字り見影とは運以上未満である。それはある月曜日の午後、俺と姉さんは市内にあるあまり繁盛してるとは言い難いカラオケボックスに来ていた。もちろん誘ってきたのは姉さんである。たまには歌でも歌ってストレス発散しようぜ。学校帰りに姉さんからメールで呼び出され、俺はのこのこと指定されたカラオケボックスにやってきた。先に来ていた姉さんがテキパキと受付を済ませ案内された個室に入る。ふーむ、カラオケなんてすげえ久々だ。姉さんと来るのは初めてだった。先に歌ったら？にっこり笑ってマイクを差し出す。姉さんはにっこり笑ってマイクを受け取り、コトンとマイクをテーブルに置いた。あれ？なんでマイク置いちゃうの？
大助、両手をグーにして前に出して。
え？なんで？
いいからいいから。
よくわからなかったが、言われた通りに両手をグーにして前に出す。姉さんはそれを確認するとにっこり笑ったまま制服のネクタイをシュルリと外した。
ルンルンルンルンルルルンルン
と鼻歌など歌いつつ、姉さんは俺の両手首にぐるぐるとネクタイを巻きつけていく。隙間ができないようきつく結ばれた。両手は拘束された形になる。拘束。おやおや、なんだかとてつもなく嫌な予感がするのはどうしてだろう。誰か気のせいだよって言って。もしもし。
大丈夫大丈夫、お前は何も心配しなくていいよ。全然痛くないから、優しくしてあげるから。
そのセリフが何より心配。何する気？どうする気？やめて話して。ソファーに押し倒さないで。
カラオケに来てすることなんて決まってんだろ。大丈夫だって、私がちゃんとリードするからさ。
やめてやめてやめて、ボタン外さないで、ワイシャツ脱がさないで。
ふふふ、私そろそろ排卵日なんだよね。
前回の問題発言を持ち出さないで。と姉さんのブレザーのポケットに入っている iPhone が鳴った。電話である。
ち、今いいところだったら。
姉さんはいまいましそうに舌打ちすると iPhone を取り出した。表示された名前を見、姉さんはもしもし見かけですと電話に出た。多分ママからだ。姉さんの iPhone に登録されてある電話番号並びにメールアドレスはママ、パパ、そして俺の3人だけだ。パパはめったなことがないと電話はかけてこないし、俺は姉さんに襲われて身動きが取れないでいるから論外。となると、残る電話の相手はママからだということになる。知らない番号からかかってきたという可能性もなくはないが、そういった場合、姉さんは電話に出ないし。
はい。はい。ああ、はい。わかりました。そうしておきます。では。
一言二言会話をし、姉さんは電話を切った。基本的に姉さんは両親の前では敬語で話している。それに、俺を相手にしている時と違い、えらく真面目でつつましやかである。同一人物とは思えないほどに。俺の前でも少しはつつましやかであってほしい。 姉さんは iPhone を元通りポケットにしまうとやれやれとばかりにため息をついた。
父さんと母さん今日も仕事で遅くなるんだって。冷蔵庫の中に何もないから夕飯の材料を買ってきて作れってさ。
そうですか。ああよかった。ママからの電話があって本当に助かった。でなきゃ今頃本番真っ最中だ。
じゃあそういうわけだから適当に買い物してくるけど、お前はここでお利口にしてろよ。
ちょっと待って、俺をこのままにしていくの？
そうだよ。勝手に帰ったりしたらどうなるかわかるよな。つうかそのままじゃ出るに出られないか。両手首の自由効かないしね。
姉さんは俺の手首を見てくすりと笑った。この様子ではネクタイをほどいてくれる気はさらさらなさそうだ。まったくもう最近の姉さんは一体どうなっちゃってるんだろう。発情期か何かなのかな。排卵日がどうとか言ってたし。
今日の夕食はうなぎにしようか、精がつくように。
だからそうやって露骨に誘わないで。姉さんはんじゃなーと片手を上げ個室を出て行った。後にはネクタイで両手首をきつく縛られ、ワイシャツは第二回ボタンまで外された俺が残された。言葉が出ない。どうして俺はこんな場所で一人実の姉に貞操を奪われそうになってるんだろう。なんとかほどけないものかとあがいてみたが、手首がうっ血するくらいぎちりと固く縛ってあるので、いくらあがこうが無駄だった。このままうっ血が進んだらどうしよう。はあと深いため息を吐いたその時だ。
ようようよう、一丁盛り上がってるかい。何してんだてめえ。手首なんて縛られちゃって、まあワイシャツの第二ボタンまで外されてんじゃん。なんだよ、強姦でもされそうになってんの？
軽い口調で個室に入ってきたのは背の高い人物だった。うなじのあたりまで伸ばした髪は白髪、切れ長の赤い瞳、体にピタリとフィットするような黒いスーツ、首には赤い紐が蝶々結びに結わえられている。一見すればホストみたいな男だった。客引きしている時のように愛想よく笑ってはいるが、その笑い方がやたらと凶暴的だ。目を背けたくなるほどに凄惨でむごたらしい笑い方だった。そしてキーなことに、男の頭からにょっきり尖った三角の耳が生えていた。おまけに尻尾らしいものも生えており、後ろでブンブンと揺れている。
あんだこいつ、コスプレでもしてんのか。姉さんもたまにおふざけで猫耳やうさぎ耳つけたりするけどさ。
女の子の猫耳姿は燃えるけれど、男が猫耳つけて全く燃えない。だって可愛くないもん。まあ猫耳はこの際脇に置いといて。
あんた誰？
カラオケボックスの店員には見えない。っていうかこんな怖い笑い方をしているやつが店員であってほしくない。知り合いでもない。孫をことなき初対面だ。男はにやりと笑みを深くした。顔の半分が口になってしまったのではないかと思うほどぐわっと大口を開けて笑った。2本の鋭い刃が覗いている。
人にもの尋ねるときはまず自分から名乗るっつうのが礼儀なんじゃねえの？まあ俺は人じゃないんだけどさ。人じゃねえよ。人に化けてはいるけどな。
人に化けて。
おーっと、質問なら後でいくらでも答えてやろうじゃないの。その前にだよ、お前の名前を教えろや。名字も名前もだぜ。そしたら俺様の本名も特別に教えてやるかもしれねえぞ。
教えてやるかもなんだ。家庭の話なのね。
疲れるやつが来ちゃったな。姉さん早く帰ってきて。
失礼、名前忘れた。でずれた。で続き。
くのじり大助だけど。
くの、いずれ名前だな。俺様バカだから3文字以上の名前は覚えられねえや。
も
もういいわ、お前は久野でいいや。はい決まり、よし決まり、待ったなし。
3文字以上覚えられないなら人様に名前を聞くんじゃないよ。久野でも何でもいい、お前が呼びやすいように呼んでいいから。
カッカッカッ、久野はいいやつだな、優しいな優しいな、惚れちまうじゃねえか、俺のタイプだバカ野郎。親愛の印に一応握手でもしとく。
無駄口は聞くな、ちゃちゃを入れるな。俺が自己紹介したんだから次はお前の番だろ。
ああそっかそっか、それもそうだな。カッカッカッ。でもよ久野、俺の正体なんざこれとこれ見たら一目瞭然じゃねえかな。
男は自分の頭に生えている尖った耳とそれから尻尾らしいものをそれぞれ指さした。俺はそれを見たままに答える。
猫。大正解だぜ、やるじゃねえか久野。その通りだよ。補足するとすりゃただのにゃんこじゃねえってことかな。猫は猫でもにゃーごろんと猫なで声で鳴くような猫じゃない。化け猫だよ。
化け猫？嘘だろ。
カッカッカッ、嘘なんざついてどうするよ。俺様は化け猫だ、正真正銘純正品の化け猫だよ。これでも200年は生きてんだぜ、定義に忠実な化け猫だぜ。化け猫代表格といいやこの俺様のこった。
どういう意味だ。
怪異ってのはさ、人間に名を付けられ形を与えられることによって縛られてるんだっつうの、わかる？例えば俺の場合で考えてみようぜ。俺は人間から化け猫という名を付けられ、人間が描いた化け猫の絵画にのっとり形を与えられた。それによって俺たちは縛られている。怪異は人間に縛られることで定義を定められている。定義を定められたということは存在を定められたということさ。
名を付け、形を与え、縛る、その存在を定める。つまり怪異とは人間が定めた通りにしか存在できないのだ。化け猫ならば化け猫の、人間が定めた定義に倣って初めて存在できる。逆を言えば定義に逆らって存在することは不可能なのだ。怪異としての概念や思想は全て人間が決めたものだから。名は化け猫であり、姿形は巨大な猫であり、時々人に化け出ることがある。そして時たま人を喰らう。これこそが人間が定めた化け猫の定義。
俺もまた人間が勝手に定めた定義によって縛られちまってる。ガッチガチに縛られてんだぜ。なや姿形を定められちまってるから行動パターンも制限されちまってるんだもんな。あったく忌々しい。俺は猫だからさ、自由気ままに行動できないのは辛いんだぜ。
ヘラヘラとした調子で猫耳男は続けた。しかもちゃっかりと俺の隣に腰掛けてるし。
化け猫が初めて世に知れ渡るようになったのは鎌倉時代なんじゃねえかな。さっきも話したけど、つれつれ草っつう随筆の中に化け猫が出てくんだよな。山奥に猫の化け物が住んでるっつう話。一説には猫の化け物じゃなくて狂犬病にかかった動物だったんじゃねえかっつう話もあるみたいさね。
お前の話はどうも回りくどいな、理解しにくいよ。結局何しにここへ来たかくらいは教えてほしいんだけど。
はん、それは久野が俺と同じようにバカってこったろ。バカとバカがかます水掛け論ほど虚しいものはねえや。
えいえい、わかりましたよ。さっさと本題に入りゃいいんだろ。つまりだな、最終的に何が言いたいかっつうと。
猫耳男は後ろ手に持っていたものを出してきた。小型サイズのビデオカメラである。
近くの公園にあったんだよ、これが。
ビデオカメラが、ビデオカメラがか。
そう、あの公園は俺の縄張りでね、時たまお散歩するんだけどさ、女子トイレの天井に仕掛けてあったんだな。
女子トイレの天井にビデオカメラ、それってまさか
盗撮ビデオってこと？
うわーマジでやだ、物的証拠じゃんこれ。
俺が心底引いているにもかかわらず、猫耳男は相変わらずヘラヘラと笑っていた。そして不意に右手を構えるとヒュンと風を裂いて俺の手首を拘束していたネクタイを切った。
はらり、ネクタイはそのまま床に舞い落ちる。
ドバババババ、お前何してくれてんだよバカ。ネクタイ切っちゃってどうすんだよ、どうしてくれんだよ。
あ？なんだよなんだよ、そんなに慌てちゃって、まあ両手が使えないままだと不便かなと思ったから親切に切ってやったんじゃんかよ。バカなんて言われる筋合いはねえぞ。これバカ猫、これは俺のネクタイじゃないんだよ、これは姉さんの見かけのだろ、知ってるってよの。それくらい犬ほどじゃねえが猫だって鼻は利くんだぜ。俺様が見かけの匂いを忘れるわけねえだろうが、ボケ。
え？
こいつ姉さんを知ってんのか。しかも呼び捨てだし、姉さんのことを呼び捨てで呼ぶのはパパとママくらいだと思っていたけれど、どうしてこいつまで慣れ慣れしく名前で呼んでんだよ、猫の分際で。鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしていると、猫耳男はニヤニヤしながら舌なめずりをした。まあまあ落ち着けや、俺と見かけの慣れ初め話は後でだってできんだろ。今置いといてさ、とりあえずこれ見てくんない。
見ろったってやだよ、だってこれ女子トイレに仕掛けてあったんだろ、ほぼ間違いなく盗撮ビデオじゃん。
まあそうなんだけど、でもなんか面白いもんが映ってんだよ。お前見たの？
見ましたよと悪びれることなく猫耳男はうなずいた。
猫は好奇心旺盛な生き物だからな、自分の縄張りに珍しいものがあったら見るし、いじくるに決まってんじゃん。いろいろいじってたら操作も覚えたしな。
ああそうかい、で面白いもんってなんだよ。
それがよくわかんねえから見かけに相談しようと思ってここに来たんだよ。匂いをたどってきたんだけど、クノしかいねえし。見かけはどうしたんだ？
姉さんは今ちょっと買い物に行ってて。
はーん、そうかいそうかい、見かけは買い物かい。じゃあすぐに帰ってくんだろ。
そうだけど、
なんだかモヤモヤする。姉さんのことを名前で呼ぶやつが両親以外にもいたなんて、こいつ姉さんとは一体どんな関係なんだよ。すげえ気になる。でもなんでこんなに気になるんだろう。
悶々としていると猫耳男はビデオカメラをひょいと手に取り、再生ボタンを押した。そしてそれをぐいと俺の顔の前に突き出した。
見かけに見てもらう前に久野に見せといてやるよ。なんかすげえ変なもんが映ってるからさ、見てみろよ。
でも死の子の抜かすと首筋に噛みつくぞ。動脈を引きずり出されたくねえなら見ろや。
生意気な猫め。あとで
ん？木天神を大量購入してきて、違うわ、またたびを大量購入してきて酔わせてやる。
俺はささやかな復讐を胸に渋々ビデオカメラを覗いた。性能的に言えばあまりいい材質ではないらしい。画像は荒れているし、ところどころ音が飛んでいた。
パッと映し出されたのは女子トイレの個室。まだ誰も来てはいないらしく、しばらく無人のトイレの映像をぼんやり見ていた。と若い女性がトイレに入ってきた。薄いグレーのパンツスーツに白いショルダーバッグ、かかとの低いパンプス、会社員のお姉さんって感じ。お姉さんはショルダーバッグをフックに引っ掛けるとファスナーに手を伸ばし、
おい久野、なんでお前目つむってんだよ、こっからが面白くなるっつうのにさ。
猫にはわからないかもしれないけど、人間には羞恥心というものがあるんだよ。
羞恥心？シーチキンの仲間か。
違うよ。お姉さんが用は多少あったら教えてくれ。
終わったみてえだぞ。
俺はそろりと目を開ける。確かにお姉さんは用を多少あった後らしく、立ち上がってショルダーバッグを取っていた。そのまま鍵を開けて出ていくかと思いきや、ドアは開かない。
あれ？
俺は首をかしげた。入るときは普通に開いたのに、どうして出るときは開かないのだろう。映像の中のお姉さんもこれは想定外だったらしい。しばらくガチャガチャとノブを回していたが、やがてどんどんと扉を叩き出した。声も出しているようだが、残念ながら何と言っているのかまでは聞き取れない。おそらく出してとか誰かとか叫んでいるのだろう。
おい、お姉さん閉じ込められてんぞ。
ああ、でももう少し待てや、こっからがいよいよ最骨頂なんだぜ。
猫耳男はにやりと笑うと便座を指さした。よくよく見れば便器の中からゴボッゴボッと水が溢れ出してきていた。やがて溢れ出た水はすごい勢いで個室を満たしていく。
お姉さんもこの異常事態に気がついたようだ。水は着実に増えていき、いつしかお姉さんのパンツスーツは濡れてびしょびしょになった。
ドアの隙間から水は漏れていくも、後から溢れてくるので、水高は増していくばかりである。お姉さんは何やらわめきながらドアをどんどんと乱暴に叩いている。水の高さはこの時点でお姉さんの腰くらいまで来ていた。ん？便器の中に何かいる。便器の奥、ゆらゆらとうごめく黒っぽいもの、それは少しずつ浮上し、ぬーっと便器から這い出てきた。腕だ。人間の手、肘から先の部分である。だがその腕は真っ黒だった。真っ黒だし異様に細い、干からびたミイラみたいな腕。お姉さんは腕には気づいていない。必死な素振りでドアを乱暴に叩きまくっている。水の高さはさらに勢いを増し、背伸びしたお姉さんの肩先くらいまで溜まっていた。腕はまるで蜘蛛みたいにわきわきと関節を鳴らしながらにじり寄り、後ろからお姉さんの首を掴んだ。お姉さんは驚いてその手にむしゃぶりつく。だが腕の力は相当強いらしく、みるみるうちにお姉さんの細い首を締め上げていき、お姉さんは両手をバタバタさせていたが、ブルルッと痙攣した後ピクリとも動かなくなった。首がおかしな方角へとひしゃげてしまい、口からはだらりと舌が垂れてしまっていた。
うわ、
俺は半泣き状態で口を押さえた。胃液が喉元までこみ上げ、今にも吐いてしまいそうになる。
気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。
それは非常にリアルな人間の死に様だった。糸の切れた操り人形みたいになったお姉さんの首には未だにあの黒い手が絡まっていた。すると嘘のように水は引いていき、数分後にはすっかりなくなっていた。
悪いけど吐くんならそれこそトイレに行って吐けよ。間違っても俺の隣で吐くんじゃねえぞ。猫は綺麗好きなんだから。
いやだ、こんな映像を見せられたらトイレなんてしばらく行けるわけがない。
どうにか吐き気をこらえ、再びビデオカメラに向き直る。黒い腕はお姉さんから手を離す。今度は倒れ落すお姉さんの髪の毛をつかむと便器の中に引きずっていく。お姉さんは頭から便器の中に突っ込むような形でこれ以上ないくらい無様に倒れていた。そこで映像はブツンと途切れ、ザーザーと砂嵐が続いた。
な、だから言ったろ、面白いもんが映ってるって。これを見かけに見てもらいたかったんだっつーの。解明してもらおうと思ってさ。
猫耳男はゴロゴロと喉を鳴らした。俺はそいつの尻尾を思いっきり引っ張ってやった。
ふやぁ、
バカ野郎、お前なんて化け猫じゃない、バカ猫だ。人が一人死んでんじゃねえか。何が面白いもんだ。
ああ、
人間が死のうが生きようが俺様には関係ねえだろうが。人間の観念を怪異に押し付けようとすんな、バカ。
てめえやんのかこら。
至近距離で睨み合い、バチバチと火花を散らす。化け猫だかなんだか知らないが、人の命を何だと思ってやがんだ。今にも取っ組み合いの喧嘩が勃発しそうになったちょうどその時、
おい何してんだお前たち。
買い物袋を下げた姉さんが部屋に入ってきた。不思議そうな顔つきで俺と猫耳男の両方をしげしげと見つめている。
見かけと猫耳男は目をキラキラさせ、
ぴょんこらと飛び跳ねるようにして姉さんの前で四つん這いになり、ゴロゴロとすり寄った。
うにゃん、ゴロゴロ、会いたかったにゃ、愛してるにゃ、交尾しようぜ交尾。
よしよし、久しぶりだねソルト。
ソルト、
そうだよと姉さんはこともなげにうなずいた。
私がこいつにつけた名前だよ。真っ白いから雪にしようかソルトにしようか迷ったんだけど、最終的にはソルトにした。
へえ。ずっとこいつのことを猫耳男って呼んでたけど、なんだ名前あるんじゃん。
そういえばまだ名前を聞いていなかったことを今更ながらに思い出した。っていうか姉さん、こいつのこと知ってたの？
うん、1ヶ月くらい前だったかな。こいつがお腹空かせてたからキャットフードを恵んでやったんだ。
怪異が人間に食べ物を恵んでもらうなよ。いくら化け猫って言ってもさ、キャットフードはどうよ。
ソルトは狂ったように喉を鳴らし姉さんに抱きついた。おまけにほっぺをペロペロと舐めるので俺はなんだか無性にイラついてきた。
こいつすげえムカつくんですけど、猫だけに猫かぶりやがって姉さんにベタベタ触るんじゃないよ。
ゴロゴロゴロゴロゴロゴロ。
そういやなんでここにいるの？
姉さんからの質問にソルトはトロンと陶酔しきったように姉さんを見上げた。瞳は潤み、口元は緩みっぱなしである。
決まってるじゃねえか。見かけに会いたくて会いに来たんだよ。
嘘つけ。ビデオカメラを見てほしいんじゃねえのかよ。
この七条馬、いい加減姉さんから離れろ。慣れ慣れしく触るの。
ビデオカメラ？
ちっ、いいとこだったのに。
どこかで聞いたようなセリフをつぶやき、ソルトはギロリと俺を睨むとようやく姉さんから離れた。そしてテーブルの上に置かれたビデオカメラを手に取り姉さんに差し出した。
見かけに見てもらいたいもんがあってさ、ちょくら見てくんね。
ふーん、また厄介なものを持ち込んでくれたね。ビデオカメラの映像を一部始終見終えた姉さんは渋い表情をした。姉さんがこういった表情を浮かべるということは、この映像が本当に危険性を帯びているということだ。
厄介っつうと見かけでも太刀打ちできないっつうことか。そんなにやべえのかよ。
ソファーに腰掛ける姉さんの右隣にちゃっかり座り、ソルトはのんきな口調で言った。ちなみに俺は姉さんの左隣に座っている。
厄介だよ。だってこいつに定義がないから、怪異としての名もなければ形もない。一応人間の腕みたいな形はしているけれど、これじゃあ形とは言えないな。形は全身像ではないとつかみにくいしな。定義がないから怪異としての属性がない。人間を殺すための意志のない殺戮マシンみたいなものだ。
人間を殺すための意志のない殺戮マシンね。
はーん、へーん、それは初耳だけど確かに厄介だな。怪異としての属性がないっつんなら、こいつは怪異ですらねえってことか。
怪異以上に厄介だ。これは相当悪いものだよ。一応知り合いの寺にお祓いを頼んでみるけど、最低でも半年はかかるね。半年かかっても完全に払えるとは思えないけどね。
見かけにもできねえことがあるんだね。そこらにいる半端な専門家よりも見かけの方がずっと専門家らしいけどな。
人間側ができることなんてほんの一握りでしかない。私だって万能じゃないんだ。できることとできないことはあるし、それに怪異は払えばそれで解決したってことにはならないんだよ。
言い終わると唐突に姉さんは立ち上がった。テーブルの上に戻したビデオカメラを手に取ると、何を思ったのか小鳥と床に置いた。そして右足を高く上げ振り落とす。
ぐしゃっ、
カラカラカラン。かかと落としの要領だった。ビデオカメラは姉さんのかかと落としで粉々に粉砕され、ただのゴミと化した。
どっかの変態が盗撮のために仕込んだビデオカメラにこんなものが映ってたとはな。とりあえず壊しとくぞ。手元に置いときたくもねえし。
さすがは見かけだな。見かけがすることに俺様は何の依存も文句もねえよ。お前が壊した方がいいってんなら壊しちまった方がいいんだろうな。カッカッカ、愉快痛快。
ソルトは唇を歪ませ清算に笑った。本当に愉快そうに、楽しそうに、笑うだけ笑った。
笑う要素などどこにもないというのに。ああ、笑った笑った、100年分くらい笑った。じゃあ俺様はそろそろ行くぜ。お散歩の途中なんでな。じゃあな、見かけ、愛してるよ。
ソルトはチュッと姉さんの方にキスをすると、来た時と同じようにへらりと笑ってスタスタと部屋から出て行った。
最後の最後までムカつくやつだ。姉さんにキスまでしやがって。
姉さん、何なのあいつ。あいつこそお払いしてよ。姉さんにベタベタするし、マジでムカつくんだけど。
猫は3年飼っても3日飼えば恩を忘れるとはよく言ったもんさ。どうせ今に私から餌を恵まれたことなんて忘れるよ。でもまあ害があるやつではないから安心しな。
でもあいつ、あの映像を見て面白いもんが見えるとか言ったんだよ。人が一人死んでるっていうのに。
おふすけ
と姉さんは俺をぎゅーと抱きしめた。ぎゅーと抱きしめてくれた。それだけのことなんだけれど、なんだか救われた気になる。
怪異に人間側の理屈は通じない。怪異からしたら私たち人間は本当にどうでもいい存在なんだよ。一人一人の区別さえついてるかどうかも怪しいもんだ。だからこそお前は怪異に何も求めるな。怪異を頼りにするな。怪異を利用して利益を得ようとするな。慣れ合ったつもりでいても所詮は怪異と人間は相入れない者同士だから、お前は私だけ頼っていればいいんだよ。
うん、分かった。そうするよ。怪異に何も求めない。怪異を頼りにしない。怪異を利用して利益を得ようなんて絶対にするもんか。窮地に立たされたその時は姉さんを頼りにするから。
ところでさ、大助、一つ聞いてもいいか。
姉さんは俺をぎゅっと抱きしめたままつぶやく。心なしか声のトーンが低くなり、後頭部に回された手が爪を立ててる気がするんだけど、気のせいかな。姉さんは優しげに、だけどものすごく冷えた声で続けた。
私の学校指定用のネクタイなんだけど、どうして真っ二つになってんのか教えてくれる？
以上、ビデオカメラっていう題名の話でございました。なんだろうこの話。なんかもう、っていうか途中からなんか途中からっていうか、もう最初からなんか変、なんかこう、なんだろうこれ、何これ、なんかちょっとそのビデオカメラに映った映像の話出たけど、かかと落とししちゃったじゃんこれ。ですぐ壊しちゃったし、でお払いするよって言っただけだし、その周りの話が長すぎねえか、いろいろ。こういう話、こういうシリーズだったのこれ。ジータレス読み。どっからだっけ。511、なぜこう中二な名前をつけてしまうのかと。うん、もう名前忘れたもんだってもう。512、結局姉さんシリーズはホラーなの？ただの姉萌えドタバタコメディじゃないの？と。なんかそっち系に思えてきた。なんかこれ別にホラーじゃない、ホラーじゃないってか、ホラー要素が少なすぎて、なんかそっちはもうなんか別にどうでもいいんじゃねっていう感じがしてきた。なんかうん、なんかなんで途中でいきなりそんな話入れてんだかわかんねっていう感じがちょっとしたけど、別にそれなくてもよくねっていう感じなシリーズでいいんじゃないのこれはっていう感じがしたんですけど、で513、古本屋でいかにも使い古されたタロットカードとタロット占い入門本買ったと。なんか変なもんついてないがちょっとだけドキドキしてたけど別になんもなく普通だったと。なるほど。で514、似たような設定の漫画のせいで姉さんシリーズの姉さんのイメージは黒髪のロング、なんとなくそういう感じ、まあロングなのかな、まあ、で515、
拘束して放置プレイの間にカラオケボックスの店員に掘られる話なら続けてもいいんじゃないかなと。うん、違った。で、516。そっか、古本屋でジョージが、読みそうな本を買えば、ひらめいたと。ひらめいた、ひらめいちゃった。うん、で、517。ラノベみたいでちょっとなと。ラノベを自分読んだことないんですけど、とりあえずなんかこのノリがなんかちょっと、うん、違うっていう感じがした。なんかあのホラーだと思ったけど全然違ったっていう。で518、ダメだ、もう姉さんシリーズが何を目指しているのかがわからないと。俺もこの読んでて、これなんでこれビデオカメラをおすすめしたっていうか、これ次読んでっていう風に言われたのかがもう俺わかんなかった。これある意味でもこれが姉さんシリーズなんだよというところを見せてくれた話かもしれないから、そういった意味ではうん、多分もう自分は読まないっていう感じはした、うん、もう今回これを読んだことで俺はもう十分姉さんシリーズやった感が出た。なんかで519、英字でも男で、猫耳と尻尾つけてる知人なら最近割といるんじゃないかな、っていうか知人でいると。いるのかよ、で520、この提示された名称に縛られるっていう思想は陰陽師の映画で有名になったけど、実際そんなもんではない気がするけどなと。自分陰陽師もちょっと理空けど、陰陽師も読みましたけど、この縛られる、名称に縛られるってやつあったね。うん、確かに。で521、すげえなヒロインとそれにやたらモテる主人公、なんかもうねと。で522、真上についてるカメラにトイレ盗撮としての価値はあるのかしらと。うん、あるのかしら言われても。で523、西尾神の、化け物語シリーズに似たような印象の文体とキャラだと。あ、そうなので。524、お腹いっぱいで。525、よし姉さんシリーズ面白かった、リクしてくれた方ありがとう、おっちゃんの次回作に乞うご期待と。いや、おっちゃんの次回作って別に自分の作ってる作品じゃないんですけど、まあ、とりあえず姉さんシリーズはもうこれやったな、うん、これもういいんじゃない、終わりで自分の中で、自分の配信ではもう読まないんじゃないだってもう自分これな、これよく分かんなかったもん、やってて。だってもうホラーでさ、もうさ、なんかホラーっていうか、いやホラーじゃ、これ何、これジャンルはこれなんて言うんだろうこれうん、ちょっと分かんなかったな、うん。で526、昔ヘイズコードっていうのがあった時、ポルノじゃないよホラーだよって言い訳のポルノ作られていたことを思い出したと。ああ、なんかそんなあんので。527、なんかやっぱいろいろ姉さんシリーズには突っ込みたいわ、設定とかもろもろ、なんかこうなんだこれと、な、うん、そんなか、なんだこれ、うん。で528、阪神戦のある日の甲子園球場に来いよ、ピンク耳に尻尾のお姉さんからおっさんまで溢れまくってるぞと。いや阪神戦、うん、いや阪神戦の甲子園球場なら別にまだいいじゃん。ピンク耳に尻尾のお姉さんでそれ、うん、おっさんまで溢れまくってるぞと。まあそれはいいけどね、別に阪神戦のある日のこの甲子園球場だったら別にいいじゃん。これ平時じゃないじゃんそれ、普通の時じゃないってことでしょ、で、その化け物語シリーズに似たような印象の文体とキャラだって書いてあって、あれは勢いがあるからな、これは2000年前後に流行ったテキストサイトで溢れてた類だなと。あ、そうなんだ、それに知らないけど。で、529、姉さんシリーズを読んでいくことに決めたときに、最後付近でこの話だと宮大工シリーズの再来を感じたので、ちょいとこれを読んでみてほしかったです、長々読ませてすみませんと。だこういう風なの来るよっていうところを先にこう見せたっていうところでは、これはもうある意味ファインプレイだったんじゃないですかこれで530、おっちゃんに排卵日と言わせる、周知プレイリクと認識したと。まあ、それもあったと思う。っていうか、今まで自分なんだろう、
この9年間この4600話かなんかぐらい今まで読んできた中で、多分今までこんなセリフ読んだことないんじゃないかってやつばっかだった気がする。なんかで、531、姉さんシリーズって怖い話だったはずなのにと、うん、で532、こういう類の読み物はおっちゃんの淡々と読むスタイルで聞くよりも自分の頭の中で好みの声を当てて自分で読む方が楽しめる種類の話のような気がする。自分もそう思う。自分は演技できないから淡々と読むのに、演技させるようなやつをこのおっさん声でやるっていうのはどう考えても合ってないと思うね。これこそこのなんだろう、声優さんみたいな声の人たちがこうやるべき、この高い技術力を持ってこう演技してやった方がいいんじゃないのこれ、うん、自分の読み方では全く合わないよねって思うわ、はい、で思ったわ、はい、というわけで、やっぱり結構時間かかった、はい、もうやめよう、今日はこれで終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。とりあえずリサイクルショップシリーズと姉さんシリーズ、なんか今日はもうやりきったって感じですね、次回あるんでしょうか、わかりませんが、はい、とりあえずですねこの辺で終わりにしたいと思います。録音ファイルをアップしたいと思うので、もしよかったら落として、聞いてみておくんなましということで、この辺で終わりにしましょう。じゃあお疲れさんでした。おやすみなさい。ではバイバイ。